カーボンニュートラル、 AI をはじめとする技術の発達など、私たちを取り巻く環境は刻一刻と変化しています。私たちはこの先、新しい未来に向かってどのように歩んでいけばいいのでしょうか。東海地方には時代の変化に対応し、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組では、ものづくり企業、ものづくりを支える企業、時代の先端を行くスタートアップ企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社金飛び滋賀代表取締役社長、滋賀重介さんにお聞きします。金色のトンビのマークの金飛び滋賀は、全国でもわずか数社しかないうどん粉専門の製粉会社です。手間をかけた丁寧な仕事、小麦本来の香りが際立つうどん粉は、各地の有名うどん店で長年愛用されています。特に地元愛知県の郷土料理であるきしめんや味噌煮込みうどんは、金飛び滋賀の業務用小麦粉あってこそです。さらに自社で製粉した小麦粉を使い、うどん、きしめん、冷麦、そうめん、そばの乾麺を製造、伝統を正しく受け継ぎ改良して次の世代につなぐ金飛び滋賀の思いとは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社金飛び滋賀代表取締役社長、滋賀重介さんにお聞きします。滋賀社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もう金色のトンビのマークっていうのは、もうこれガマゴリの方、はい、結構もう認知されているマークじゃないですか。
そうですね、うん、サイロがちょっと高くてですね、その上にマークついてたりしますし、皆さん知っていていただけると思います、
うん、そうですね。さあ、そんな中ですね、私は知りませんでした。全国でも珍しいんですってね、うどん粉に特化した製粉会社、
はい、
乾麺も製造されているということなんですが、
はい、
そんな数は少ないんですね。
そうですね、製粉会社、その小麦粉、いろんな種類の小麦粉を、はい、買いまして、パン用ですとかお菓子用ですとかうどん用ですとか、いろんな分野の小麦粉を合わせて総合的に作られている製粉会社がほとんどなんです、うん、で、地元の、麦をもともと使って、地元に、うどん粉として供給していたという古いタイプの製粉屋というのは、そういう総合的な製粉会社にどんどん大きくなっていったんですが、はい、うちはもう昔のままやってるという、そういうイメージですね、
う
ん、
そうですか、はい。いかにこの日本の食文化にね、うどんというものが定着し愛されているかというのはよくわかりますが、
はい、
大正なんと6年に創業されまして、100年以上の伝統が終わりです。これ100年の歴史の中でいろいろ製造方法も変わってきたんでしょうね。
そうですね、私どもが創業した大正の初期はもうすでにモーターの時代が来ていましたから、石臼をモーターでベルトで回すという形でした。それから昭和に入りますと、石臼からもっと効率のいい鉄製のロール機というものに変わりまして、今はその方法が製粉会社の標準でありますけれども、それでいろんな粉が大量に作ることができるようになったという歴史になりますね。
そうですか、
はい。
で、もともと戦後の食糧難の時代を経て、
はい、
プロ用のお仕事をされていたんですが、
はい、
これが一般消費者向けの、乾麺を製造されるようになった、これが金飛び麺ということなんですが、はい、ここまでの時系列というのはどんな感じだったんでしょう。
そうですね、もともと乾麺も手作業でですね、はい、細々と作ってはいたんですけれども、うん、その乾麺が非常に美味しいよねと。それから食糧難の時にですね、家でうどんを食べるのにですね、粉から作る時代はもうすでに終わっていまして、うん、何かもっと簡単に手早く作れて、しかも冷蔵庫も必要としない、そういう食べ物、乾麺すごく便利だよねという時代が参りました、はい、それに対して、私ども粉をもともと引いてましたから、乾麺工場を新たに建てて、新しい分野として製粉と乾麺の2本柱でいこうとなったのが、昭和戦後からということになりますね。
そうですか、はい。でそんな中、うどん粉、うどんだけに とどまらなかったというところでは、まあ、うどん粉のノウハウを生かしましてパンケーキ、スコーン、ワッフル、餃子の皮、中華まん、どら焼きとどんどん用途が広がったんですね、
はい、
これはどういったきっかけだったんですか？
私どもから仕掛けたというよりは、うん、お客様がその私どもの小麦粉の用途を広げて、広げるアイディアをくださったという感じでしょうか。と言いますのはその10年ほど前から、うん、愛知県では優れた小麦きのあかりという品種が、安定して生産されるようになりまして、はい、そのきのあかりというのは絹で明るいという名前の通り淡いクリーム色の色をして明るい、色素の、はい、うどんにしてもとっても美味しいもっちりしたうどんができる、うどん用の小麦なんですけども、はい、その絹あかりが、ちょっと面白い性格を持っていまして、うん、うどん用の従来の小麦に比べるとちょっとこうグルテンといいますかタンパク質の量が少なくて、うん、ややこうお菓子用の小麦に近い性質も持ってるんですね、うん、ですのでまずお菓子屋さんとか洋菓子屋さんが、これひょっとしたら使えるかもしれないと。でこれで使ってみると、海外から輸入した粉じゃなくて、はいはい、愛知県産の小麦でケーキのスポンジを作りましたよとか、うん、ちょっとしたクッキーを焼きましたよというようなことが言えたらいいよねということで、うん、チャレンジをしていただいてそういった形で和菓子の方でも、うん、洋菓子の方でも広がっていったと、うん、そういう感じになります。
そうですか。さあそんな志賀重介社長なんですがいろいろな、まあ、決断をされながらの今日に至ると思います。いくつか大きな決断をご紹介ください。
はい、随分前になるんですけれども、はい、生まれたところから鳴竹遠くへ行きたいと思って、大学を選んで、うん、信州の方の大学に行ってたんですけれどもやっぱり若いですから、はい、すぐに家に帰るなんて全くその頃は考えてませんで、うん、何かこうもっと遠くへ行きたいと思っていたところ、はい、ある事情があって、まあ、帰らなければいけなくなってそのまままっすぐ、家に帰ってしまったというのが、うん、それが非常に自分としては大きな決断だったかなというふうには思います。
うん、ああそうですか。何でもはい、お父様の策略にちょっとはまったようなところもあると伺いましたが。
そうですね、今もう亡くなってしまいましたので確認できなかったんですけれども、母親もそんなこと言ったということを言ってるので今でもまだ確認がしっかりできてないんですが、はい、どうもですねどうもというかその下宿の方へ当時は自分の電話なんて携帯もありませんから、はい、下宿の大家さんのところに電話が、緊急電話みたいな感じでかかるわけです、はい、でそこへ大家さんの居間へ行って電話を受けるとですね電話口で母親が泣いとるわけですよ。でお父さんが神経症になっちゃってもう本当に大変だとであなたが帰ってきてくれんともう家は大変だというわけですね、はい、で、これは困ったなともう就職活動もしてましたし、そういうことで、迷ったんですけれども、どうしても帰ってくれということでしたので、覚悟して帰ったら、うんピンピンしとるんですね本当に帰ってきたら元気になっちゃってそういうことあるあるなのかもしれませんけれどもちょっとそういうことで、当時なんとかチャンスがあったら飛び出そうとは思ってた時代がありましたですね。
そうですか、はい、もともと元気で、いい嘘をつかれたのか本当に社長が変えられて元気になったのか、これは分かりませんが、いずれにしてもちょっとお父様の策略だったんじゃないかなというお話でございます、はい、さあそんな金飛び滋賀でございますが棒の乾麺としては初となる機能性表示食品細切りざるうどんを開発されまして販売されております、今の課題そして未来の展望をお聞かせください。
乾麺というのはですね常温で保存できたりいいところあるんですけれども、他にも生麺があったりゆで麺があったり半生麺があったりから冷凍麺もありますから、うん、私麺好きですよと言われる方でも乾麺をそんなに食べられているわけではない方も多いわけですね、それから自分で食べるもしくはお店に行って食べるいろんな選択肢がありますから、うん、その中の乾麺というのは、どういう必要性があってで皆さんに愛されていくべきなんだろうということをやっぱり考えていかなきゃいけないし、 それぞれの美味しさとか魅力とか機能性がありますので、それと住み分けながら乾麺の魅力というのを可能性も含めて広げていきたいなというふうに思っています。
そうですか。金飛び滋賀はですね、粉と麺で美味しい笑顔、こういったキャッチコピーが終わりです。一方で志賀社長ご自身の、大事にされている言葉がありましたら最後にご紹介ください。
元が論語から来ているようですけども、知る、それから救う、それから楽しむという三字をまとめて知行楽と言うんだそうですが、知ってるだけでは物事進まないし、本当に理解してるってことじゃないんだよねということですし、じゃあそれの上を行くのは、好きになる、知行楽の行ですね、好きになるということかなと。で、日本語でもことわざでも、好きこそものの上手なれとありますので、ああなるほどなるほど、そこまではよく聞くよねと。ところが、論語はその次に楽しむ楽というふうに書いてありまして、好きこそものの上手なれのまた上を行くのは、その時その時を楽しむ心、それから自分の置かれた立場を受け入れてそれに順応する、そういう気持ちがいるんですよね。楽しみなさいよということだというふうに書いてありまして、いいなと思いながらもう少し楽しんでいきたいなというふうには思っております。
そうですか。厳しい時代ですから。
そうですね、
日々楽しくっていうのはみんな描くことではあるんですが、そこまでなかなか行きつけない、もしくは楽しいことはあるんですが苦しいことの方が何倍もあってっていう日々を過ごされている方も多いと思いますが、知行楽とこう文字が進むにつれて今話を聞いてると自主性が増していくっていう感じもしますね。
自分で選んだ道ということなのかなと。やっぱり私もこの道に入るのに最初取っかかりはいろいろありましたけれども、その後自分の意思で、ここにずっといるわけですので、その時の役割をちゃんとやらなきゃなというふうには思います。
そうですね。